使徒言語録は大きく2つの分に分けて理解することができます。ペトロを中心としてユダヤ人伝道を担ったそのエルサレム教会と、パウロを中心として異邦人伝道を担っていたそのアンティオキア教会、エルサレム教会とアンティオキア教会、またペトロとパウロ、この2つの輪を通して使徒言語録は神の聖霊の御業がエルサレム教会からそのアンティオキア教会へ、またペトロからパウロへと移りながら、福音が主体に全世界の諸国民へと向かって進んでいることを私たちに教えています。今日の本文は異邦人宣教の中心となったアンティオキア教会がバルナバとパウロを宣教師として派遣するその過程と、その過程の中に現れた聖霊の働きを示しています。今日の本文から3つの内容を皆さんと分かち合いたいと思います。まず第一は最初の宣教師であります。1節から3節の御言葉を見ますと、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、逃げると呼ばれるシメオン、キネレ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、サオルなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために、そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。教会の始まりは聖霊の降臨とともに始まりました。そのペンテコステの聖霊を体験した弟子たちはその主の福音を述べ伝え、多くの人々が主に立ち返るというその大きなリバイバルの御業が起こったんですね。しかしそのリバイバルとともに迫害と苦難もありました。しかし弟子たちは主の御言葉を述べ伝えることをやめませんでした。むしろ彼らはその苦難を通して神に栄光を期し、ますます力を尽くして福音を述べ伝えたのであります。使徒言語録の5章41節から42節の御言葉を見ますと、それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。彼らはイエス・キリストの皆のために恥ずかしめられることを喜び、日々それぞれ与えられた場所でイエスがキリストであることを述べ伝えることをやめなかったと御言葉は語っています。福音はエルサレムで始まりましたが、決して一つの場所にとどまりませんでした。そのステファノの殉教をきっかけに福音はそのサマリアを越えてアンティオキアまで伝えられ、そしてまだ名の知られぬその生徒たちの足取りを通して福音は異邦の人々にも伝えられたのであります。そうしてアンティオキア教会が誕生し、バルナバとパウロの1年間にわたる献身的な働きを通して大きなリバイバルを遂げることになったのであります。今日の使徒言語録の13章の御言葉はこのような背景の中でアンティオキア教会の5人の使徒者を紹介しています。まあ、一節を見ますと、預言者たちと教師たちがいますが、バルナバという人、またシメオンという人、ルキオという人、またマナエ、サウロ、この5人を示しています。エルサレム教会がイエス・キリストのその12人の弟子を中心とし、またイエス様の 弟ヤコブを中心として成長したとすれば、アンティオキア教会にはそのイエス・キリストの弟子もおられず、またイエス様のご家族もおられない。しかしある意味でその地域と民族、また文化と肌の色を超えて一つとなる、その宣教的な教会の姿を示しています。バルナバは私たちがよく知っているようにユダヤ人であります。またキプロス出身のレビ人の指導者でありました。シメオについては逃げろという、逃げるというそのローマ式の名前を持っています。そのニグロという言葉の語源のようでありますが、黒いというその意味があります。それを見ますと、おそらくこのシメオンは北アフリカ出身の指導者であったように見えるものなんですね。またキレーネ地方からはルキオ、ローマの文化圏に属しているローマの人、またマナエ、このマナエはヘロデと幼い頃から共に育ったと書いてあります。王族と共に育ったことを見ますと、このマナエンの身分はおそらく高かったのではないのか、その権力層にいたようであります。そしてサウロは私たちが知っているようにパオロのことなんですね。彼らはその肌の色も違う、また地域とまた民族、またその文化も異なる人々でありましたが、そのイエス・キリストの福音の中で一つとなって共に働き、共に仕え、教会を支える姿を示しています。宣教的な教会はどのような教会なんでしょうか。自分の出身や自分の背景や文化を超えてイエス・キリストにあって一つになる教会、そして主の至上命令に従って進み出る教会、聖霊の導きによってその使命を共に担うその信仰共同体、それこそが神様が喜ばれる教会の姿であります。まさにこの教会に彼らが共に礼拝を捧げ、また断食しているとき、聖霊の御声が彼らに臨みました。バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるためにと語られました。アンティオキア教会ではどうでしょうか。もう本当に想像しがたい命令であるんですね。教会の日本の柱ともいえるそのバルナバとサウロを別に立てて送り出せという聖霊の御言葉、その命令でありました。しかし宣教の主体は、またその教会の歩み、共同体の導きというものは、その主体は教会ではなく、その聖霊の導きなんですね。聖霊様の御心によって導かれることであります。その初代教会がペンテコステの聖霊降臨によって始まったように、宣教の始まりも聖霊の御声、また聖霊の導きによって始まったのであります。宣教について様々な定義を下すことはできますが、最も簡単な定義は、その失われた魂を救う働きであります。失われた魂を救うその働き、まさにその十字架の働きではありませんか。主がこの世に来られ、そして十字架で失われたその主の目的こそ失われた魂を救うことでありました。宣教とは、またその伝道というものは、失われた魂に向かって神の御名によって福音を携えて進み出て述べ伝えること、それが宣教であり、また伝道であるということができるのであります。しかしここで私たちがこの本文で覚えておくべきことは、宣教またその伝道の働きというものは、 余ったものを捧げるのではなく、最も尊いものを捧げる、その献身を通して始まるということであります。そのアンティオキア教会の指導者たちの中で最も重要な働きをしていたその指導者がいるとすれば、まさにこのバルナバとパウロのことなんですね。しかしアンティオキア教会は最も重要な、最もその良い働きをしているこの二人を送り出し、彼らはその神様の御声、聖霊の導きにそのまま従順に従って旅立ち、そして選挙の扉を開いたのであります。第二に今日の本文で見ることができるのは最初の選挙地なんですね。4節から8節の御言葉を見ますと、聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れて行った。島全体をめくってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバル・イエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウルを招いて神の言葉を聞こうとした。貧しいエリマ、彼の名前は貧しいという意味である、は二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。4節の御言葉を見ますと、聖霊によって送り出された。聖霊によって彼らはキプロスへ行ったとあります。その宣教地、また私たちが伝道すべきそのところというものは、勝手に私たちが決めるものではなく、聖霊の使わしを受けなければなりません。聖霊の導きによって、聖霊はバルナバとサウロと呼ばれるパウロ、この二人を共に使わされたのであります。私たちが知ることのできるその宣教、また伝道の原理がいくつかあるとすれば、それは宣教というものは一人でするのではなく共にするということなんですね。母のように温かい心を持つバルナバと、父のように力強い推進力と情熱を持つパウロ、聖霊様はこの二人を一つのチームとして結びつけてくださいました。宣教、伝道というものは一人でするものではありません。その宣教師を送り出す教会は、その宣教師のために取りなし、また宣教師はその祈りの力に支えられ、取りなしの祈りの力を得て宣教の地で働く姿を私たちは見ることができます。アンティオキア教会は最も重要な2人を聖霊が送り出せと言われたとき、その教会は従順に送り出したのであります。そして私たちが今日の本文で読んだように、心備えのできている賢明な人物であったというその総督セルギウス・パウルスという人がいたことを見ることができます。彼は本当に備えられた人、また用意された人でありました。彼はバルナバとサウルを招いて福音の御言葉を聞きたいと願う、備えられた求道者のような人だったんですね。しかしその一方でエルマという、またの名はバルイエスという、ある意味では妨害する者、魔術師、占い師ともいえる偽預言者もいました。このエリマ・バルイエスという名乗るこの貧しい師は、この総督が信仰を持とうとすることを妨害していたと書いてあります。サタンは常に巧妙に妨害するんですね。その妨げること、真理を偽りに変え、 また偽りのもので人を惑わし、何とかしてその福音を拒絶させようとするんですね。何か大きな間違いを持って真理を投げるのであります。何か小さな、そこに私たちがよく間違われることもありますが、そのようにして妨げを与えてしまう。ヨハネによる福音書の8章44節で、イエス様は悪魔についてこのように語られました。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うときはその本性から言っている。自分は偽り者であり、その父だからである。皆さん、その宣教地、また私たちが伝道に使わされたその場所には、確かに神に備えられた人もおり、そしてその福音が明かしされることを妨害する敵もいることなんですね。しかし明らかなことは、それが敵であれ、また福音のために備えられた人であれ、誰かがそこに行って福音を伝えなければ、誰かが行ってそこで神様の御言葉を述べ伝えなければ、聞くことができないということなんですね。今日の本文に出てくるように、その敵がまた神の力によって追い出され、滅びるのを見る奇跡を通してイエス・キリストを信じるその身を結ばれるのではありませんか。私たちが行って述べ伝えなければ、イエス・キリストを信じる身が結ばれるのではないでしょうか。述べ伝えなければ福音を聞くこともできない、聞かなければ信じることができないのが、この福音の働きであります。私がその新学生だった頃、毎日伝道するその訓練を受けたことがあります。伝道爆発という、本当に長い間訓練を受けるその働きでありますが、それで、まあ、伝道し、それを、まあ、どのように今日伝道したのか、その一日の働きを記録して、またチェックを受けるようなものでありましたが、ある日とても遅い時間まで伝道することができなかったんですね。それで家に帰るそのバスの中で、宿題をしなければならないことでありました。もう遅い時間だったので人に会うこともできない。バスの中にはまあ人があんまりいないかったので、まあ、後ろを見ますと二人のおじいさんがいました。もう見るからにもうなんかヤクザのような人で、本当に怖い、もう怖そうな顔つきで、もう話、普段はあんまり話しかけることのない人がいたのですが、もう他にも人がいないので、まあ、あんまり遅い時間だったので、機会を逃してしまったらもう仕方ない、もう本当に仕方なく震える心を抱きながら、そこの方に近づいて、おじいさんどこでおりますかって聞きます。なんでって聞かれて、なんでそんなこと聞くんだって、いや何か少し話がありますけれども、ドキドキしながらその、まあ、話を伝えて、もう伝道しながら、もうその方に殴られて もイエス・キリストが歩んだその十字架の栄光を受けるのだと思いながら、その、勇気を出して福音を伝えました。まあ、二人のうちに、まあ、一人はちょっと優しそうな顔でもう二人とも怖いんですけど、それでもちょっと優しい顔で、もう一人は本当に怖いその顔つきの人でありました。それで少し優しそうな方に話を伝えていますと、教会に通ってください、イエス様の話をするのですが、あんまりその優しそうな人はあんまり話を聞かないんですね。それでその怖い顔つきの人がよく話を聞いてくださいました。そしてその福音を述べ伝えて、最後の結びとして、そのイエス様を受け入れるその祈りを捧げることでありますが、全ての話を終えて、イエス様を受け入れるそのお祈りをしませんかと 言いますか、あもういいもう十分聞いたから向こうに行きなさいと言われてはい分かりましたと言って元の席に戻ったことでありますが、しかしこの経験を通して一つ悟ったことがあります。それは私たちの人生の中にはその神様に備えられた魂がおり、また反対する者もいることなんですね。しかし私たちが勇気を持ってその福音を、その私たちの口を開いてその福音を伝えなければ信じてもらえるはずがないことであります。私たちがその福音を述べ伝えなければ、その方々は福音を聞くこともまたイエス様を信じることができない、また私たちが口を開いて伝道しなければ何も起こらないことであります。今日私たちがこの場所に集って礼拝を捧げていること、それは誰かが私たちにその福音を伝えてくださったからではありませんか。私たちがどのような経緯や事情にかかわらず、私たちがイエス・キリストを信じるようになったということは、誰かが受けたその恵みを伝えられたためではありませんか。私たちがその福音の負債者として、その受けた恵みを伝えなければならないのであります。福音を伝えるために、時には耐えられない迫害と苦難、また苦節の痛みを経験するとしても、その聖なる使命を担う、その迫害と苦難の経験があり得るという恵みが、その歩みを歩みながら経験する神の導き、その中にある神様の恵みを日々体験し、それを証ししていく私たちの歩みとなりますように。最後の三つ目は最初の実りであります。9節から12節の御言葉を見ますと、パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ魔術師を睨みつけて言った。あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで火の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目が霞んできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き信仰に入った。ここにパウロとも呼ばれていたサウロって書いてありますね。今やそのパウロという名前が登場することであります。私たちはよくそのサウロが改名してパウロになったとよく思っている方もおりますが、しかしそうではないですね。サウロが改名してパウロになったのではなく、サウロはユダヤ式の名前であってパウロはローマ式の名前であります。ですので改名したのではなく、異邦人また外国人ローマ人にとって馴染みのある名前として使われ始めた。なのでそのサウロからパウロとしての名前が記録されているのであります。まあ、今や伝道旅行を通してパウロがローマの文化圏に近づいていくその姿を見ることができるんですね。それでパウロという表現が改めて、初めて登場し、以降パウロとして記録されております。ここを見ますと、このパウロが総督がイエスを信じるのを妨害するこのエリマというバルイエスというこの魔術師、偽預言者をじっと見つめながら、悪魔の子、すべての正義の敵よ、今こそ主の御手がお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで火の光を見ないだろう。 と立ち向かうと目が見えなくなり、その光景を見た総督がイエス・キリストを信じるようになったと記録しています。最初の宣教でこの総督というその影響力のある人物がイエス・キリストを信じるというこの経験、これはおそらくバルナバとパウロにとって大きな勇気と恵みとなったことでしょう。このパウロはどのようにしてこの二世預言者の目を見えなくさせる奇跡を起こしたのでしょうか。そのある類の霊的戦いにおける勝利の姿でありますが、旧説の御言葉を見ますと、その秘訣は彼が聖霊に満たされていたと記しています。パウロとも呼ばれていたサウロは聖霊に満たされ、私たちがどのようにしてその悪霊を追い出し、その霊的な戦いで勝利することができるのか、それは私たちが聖霊に満たされなければならないことなんですね。聖霊に満たされず、祈りもせずに 悪霊を追い出すことはできません。私たちがイエス・キリストを本当に信じているのか、それとも何かイエス様を信じているふりをしているのかを、私たちが本当に神様を信頼し祈っているのか、それとも祈っているふりをしているのか、その悪霊は正確に知っていることなんですね。私たちが私たちの力と知識、何か経験でその人を伝道しようとするのか、それとも祈りの積み重ね、精霊の導きによって伝道し、その魂を救おうとするのか、それは大きな違いがあるのであります。霊的な戦いで私たちが勝利するためには、私たちが聖霊に満たされ、本当にイエス・キリストを信じるその信仰、神様の導きを信頼するその信仰のうちにとどまらなければならないことではないでしょうか。何か私たちが何か力があって、何かもう知識がもうたくさんあって、いろんな論理的な哲学的な社会的な地位があって悪霊を追い出すのではなく、私たちのうちにおられるイエス・キリストのその聖霊様がその働きを成してくださるのであります。私たちの力ではなく聖霊の働き、聖霊の導きによって成し遂げられていくものであります。ヤコブの手紙4章7節には、だから神に服従し悪魔に反抗しなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます。悪魔に反対する、反抗するとき悪魔は逃げていくものなんですね。バルイエスと呼ばれる貧しい二世預言者に向かってパウロがいます。悪魔の子よと叱責します。イエスキリストの御名によって彼に立ち向かうとき、驚くべきことにサタンが去り、悪霊が去っていく、その奇跡が起こったのであります。初代教会の時代や、パウロが伝道旅行をしていた時代には、多くの奇跡が起こりましたが、そのような奇跡は神が私たちに与えてくださったその力であり、私たちと共におられる印であります。たびたび紹介した次回の方で、私たちが日本だけでなく海外宣教旅行、海外で神様がどのように働いてくださっているのか、それをまさに経験したいと願う、そのことを皆さんにたびたび伝えたことがありますが、私たちには見えないことでありますが、そこではもう神様を叫び、神様を祈り求める人々、今はもうなかなか日本では何かあった時には、なんか精神病、なんかそういうところっていうようなこともありますが、しかしもう本当にいろんな方々がいるんですね。そこでその人を連れてきて、どうかこの人のためにお祈りしてください。そこで宣教師の方々みんなが集まって、その方に安住してお祈りすると、その場でたちまち悪霊が去っていく。その姿を見ることができます。神様が今も その働きをしてくださっている。私たちの祈りを通して、また私たちと共におられるその聖霊の力によって、今もその奇跡が起こるのであります。それが私たち一人一人に与えてくださった力である。マルコによる福音書16章16節から18節には、信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。その奇跡を通して一つの魂が主に立ち返るという、神は従順なもの、また聖霊の使わしを受けた人々を通して、その聖霊に満たされた人々を通して、この時代においても、この地においても働かれる方であることを私たちは告白します。私たちが日本で生活をしながら、そのような奇跡を味わうことはないかもしれません。しかし私たちがそれぞれ置かれた場所で、その家庭の中で、また職場の中で、それぞれ置かれた場所において、その信仰の戦いを、誰もがイエス様を信じる人々がいない、誰もがその宗教話をすれば、もういやもう大丈夫です、もう目つきが変わるんですね。今までよく話をしていた人も、いや私はクリスチャンで牧師ですと言ったら、もうすぐある程度の距離感が生じる。皆さんもそのようなことを経験するのではないでしょうか。何かチラシ配布をしても、あ、教会から来ました、いやもういいよ、そんなことでしなくていい。皆さんがたびたび遭遇するその場面において、それでも私たちがイエス様を信じて、それでも教会に行って礼拝を捧げなければならないのになった、いやーなんか神様を忘れてしまったな、そのような環境の中でも、それでも神様を思うような心を神様が与えてくださると、それが聖霊の働きであり、それが聖霊の尊い導きではないでしょうか。それが私たちの奇跡であり、神様が私たちを愛してくださる誠の印ではないのでしょうか。愛する皆様、神の御心は失われた魂にあります。そして宣教は最も大切なものを捧げるその献身から始まりました。アンティオキア教会が最も尊い奉仕を差し出したように、肌の色と文化と故郷を超えて福音の中で一つとなり、イエス・キリストにあって一つとなって最も良いものを捧げたように、私たちの教会もまたその宣教的証明とその歴史の上に立っているのであります。聖霊の働き、その御業の途上の上に私たちが立ち、その途上を歩んでいるものであります。私たちの信仰の先輩たちが示したその美しい献身、そしてその足跡に従って、私たちもまだその歴史を受け継いでいかなければならないのではないでしょうか。主が来られるその日まで、アンティオキア教会が書き記した使徒御心録の歴史が、今日の私たちの従順を通して書き続けられることを祈り願います。そしてまた私たちに与えられたその福音の感謝を、その失われた魂に伝え、分かち合う働きに私たちの人生が尊く用いられることができますように。そして神の御国の尊い身を共に結んでいく、それによって共に喜び、それを明かしていく私たちの人生と歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵み感謝の神様、最も大切なものを主にお捧げしたアンティオキア教会の従順を通して、 選挙の扉が開かれたことを学びました。私たちの教会もその信仰の模範に習い、誠の選挙的教会として立つことができますように。主が来られるその日まで魂の救いの使命を最後まで担い、その聖なる召しに用いられる私たちとなりますように、恵みと導きを豊かに与えてください。また日本の地において信仰のを守ることは本当に難しい。毎日瞬間瞬間が霊的な戦いの場所である。信徒の一人一人の歩みを主が守り支えてくださって、どうかその人生の歩みの上で神様の豊かな恵みと祝福が満たされますように、どうか導きを与えてください。今週の歩みも神様が守ってくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。